伊藤和明の防サイエンス。伊藤和明の防サイエンス。この番組は防災に関心のある方、防災に関わるお仕事についておられる方、そして広く市民の皆さんに自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。こんにちは、正木恵子です。昨年末の12月22日、新潟県糸魚川市で大規模な火災が発生。強い風にあおられて家屋など144棟に延焼、うち120棟が全焼するという災害になりました。この大火は地震や津波による火災を除いて最近20年間では最大規模の都市火災でした。今回はフェーン現象が拡大したといわれるこの糸魚川大火についてお伝えします。伊藤さん、
はい、
強風下の火災がいかに恐ろしい結果を招くかということを改めて知らされましたね。
そうですね、出火した時刻は12月22日の午前10時20分ごろなんですね。で、新幹線の糸魚川駅に近いラーメン店から出火をしましてね、どうもその原因というのは鍋の空炊きらしいんですがね、はい、その店の主人が中華鍋に火をつけたまんま自宅に戻っているうちに出火してしまったということらしいんです。で、ちょうどその折から強風が吹いていてたちまち燃え広がってしまって、まあ飛び火がまあ広い範囲に分散してですね、大規模な火災になった。で、その火元のラーメン店というのは糸魚川の駅のすぐ北側なんですよね。で、火はですね、この猛烈な南風によって日本海方面に燃え広がっていった。で、焼失面積がおよそ4万平方メートルと言われています。そこで今日はですね、その大火の翌日早速この現地に入って取材をした防災士研修センターの神中茂雄代表においでいただいています。で、災害直後の現地の状況についてお話を伺いたいんですけれども、神中さん入られたのが12月の23日、翌日ですね。
はい、そうです。
で、その完全に鎮火したのがその23日の夕方ぐらい、30時間後と言われてますから、その糸魚川に着いた時はまだこう火がくすぶってた。
そうですね、私が糸魚川市の火災現場に到着したのが23日の午前8時半頃でした、
はい、
その時はもう強風がですね、収まっておりまして、火災はほぼ鎮圧された状況だったと思います。大きな炎も見えなかったですね。
そうですか、は
い、ところがあちこちで黙々と煙が出てるんですね、再出火の可能性があるという非常に危険な状況だったと思います。そんな中で消防隊員とか地元の消防団員が必死に放水活動していたというのが、目に映りました、
でもやはりこれだけ火災が広がったというのはなんかこう消防力が不足していたんじゃないかということが言われてますけど、それはいかがですか。
はい、今の日本はですね、先進国の中でも、やはり消防能力というのは非常に優れたものを持っていると思うんですね、ところがこれだけの火災をですね、鎮圧するのに非常に時間を要したというようなことです。消防隊員はですね、責任感という意味でも非常に世界屈指の消防だと思うんですね、そんな時に、強風時の火災は、はるかにですね、その消火能力を超える威力があるということだと思います、で、隣接した家屋に延焼するだけではなくてね、この時は飛び火現象が発生したというのも聞いております、火のついた木片とか炭が強風で離れた場所に飛び、そこから新たな火災が同時多発的に発生したというふうにも聞いております、まさに自然の力は計り知れません、地震とか津波、台風、豪雨、同じようにですね、自然の力を抑え込むことは不可能だと 改めて感じた次第です、
まあ、ある意味では気象災害と言ってもいいんですよね、
はい、
確かに国がですね被災者生活支援法を適用したというのもこれはそのもちろん火事というのは人的なものが原因になるわけですけれども気象災害としてね位置づけたからその法律適用ができたということなんですね、
はい、
それと町そのものがやっぱりかなり老朽化していたということもあるんじゃないですか。
そうですね、やはり古い木造家屋が密集していたということが大きな火災につながった原因の一つだというふうに感じますね、はい、民家と商店が混在した、ブロックごとそういった街並みだったんですけれども、
はい、
そのブロックごとのメインストリートは道幅も広くて、
うん
消防車も進入が可能だったんですけれどもその隣接する民家同士の間隔が非常に狭くてですね、
うんうんうん、
そこが消火活動ができなかったということですね、
うんうん
まあ、日本にはこういった古い町並みがたくさんありますのでね、はい、同様の被害が発生しないような、自治体の事前対策というのは非常に重要だと思います、
うんうん、
また町内会ごとの住民同士のですね話し合いとか被害想定を共有する、まあ、そういったことで防火対策取り組みが重要だと思います、
うんうんはい、ありがとうございました。ご苦労様でした、
はい、
神中茂雄さんでした。
伊藤さん、その強い南風が吹いていたことがこの大火につながったということですけど、はいうん、当時はどういう気圧配置だったんでしょうか。
この時はですね日本海側を低気圧が発達しながら通過していたんですね。ですからそれに向かって南からの強風が吹き荒れていた。で最大瞬間風速はなんと 24.2 メートルとも言われてますし、出火した当時はまあ15メートル近い強風が吹いていたんですけれど、実はその強風というのはいわゆるフェーン現象によるものだったんですね、うん、
フェーン現象というのはまあよく気象情報などで耳にしますけども、
はい、
具体的にはどういう状況なんでしょうか。
これはね気流が山を越えますと越えた後は乾燥した高温の風となって麓に吹き降りていく、そういう現象なんですね。で乾いた大気ですから当然これは火災を拡大をしてしまうと、
はい、
でフェーンというのはこれドイツ語なんですけれどね、ヨーロッパアルプスの一つの地名でよくそこで起きる現象だからそう呼んでる、で要するにアルプスを越えて乾いた気温の高い風が吹き降りるのでその名前があるんですよ。で実はねかつて気象学者の岡田武松さんがねこのフェーン現象の風炎風の炎という字で風炎というふうに、まあ、当て字をした、
はい、
まあ言えて妙だというふうに思いますけれどもね。で実はこの、被害の出た12月22日というのは南風が山を越えて日本海側に吹き降りていたと。で糸魚川市の最高気温はなんと20度5分だったとも言われているんですね。
今回のようにフェーン現象によって大火になったという例は過去にもあるんでしょうか。
ね、有名なのは鳥取大火、
はい、
1952年昭和27年ですけれどね、これは4月の17日から翌日にかけて鳥取市焼け野原になってしまったんですよ、はい、でこれ鳥取の駅前にあった空き家から出火をしましてね、一旦は消し止められたんですが、まあ、飛び火を呼んでですね市営の温泉から再び出火をすると。ですぐこの消防車が駆けつけたんですけれども、まあ、折からの強風にあおられて市内各所にやはり飛び火をして、うん、鳥取市全体に巻き込む大火になってしまった、
はい、
で実はこの時も日本海側を発達した低気圧が通過をしていた。ですから鳥取市ではフェーン現象による強風が吹きまくっていた。で風速が最大15メートルだったというふうにも言われてますよ。
鳥取は私のふるさとなんですけども、はい、やはり燃えやすい木造の建物が当時も密集してたんですね。
そうなんですね。出火地点の周辺というのがいわゆる木造建築物が密集していたところなんですね。でしかも当時はまだ自治体の消防力も弱くてですね、まあ、延焼の拡大を阻止することができなかった。でこの大火によって鳥取市だけで5200戸余り焼失をしているんですね。でしかもね、振り返ってみると鳥取市は9年前の1943年に鳥取地震という地震が起きてますよね、でちょうど戦時中だったんですけれども、はい、この時壊滅的な災害を被ったんですが、そういった状況下で資材が不足している中で まあ、いわばバラック建て同然の建物が多かったんですね。だから燃えやすい都市環境が、まあ、その9年前に起きた大震災で形成されていたと言ってもいいんですね。でそこにこのフェーン現象による強風が重なって広域的な火災になってしまったということなんですよ。ですからまあこのようにね、乾燥した強風が吹きまくるというフェーン現象下の火災っていうのがいかにその重大な結果を招くかということが、まあ、今回の糸魚川の大火でも実証されたものだというふうにも言えますね。
お話は伊藤和明さんでした。